で今日はですね、はい、先ほどもご紹介いたしましたけれども、京都市北歯科医師会、ね、大川隆久先生をお迎えしてお話を伺います。大川先生こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、先生最初の時に紹介して大川歯科医院ってご紹介した歯医者さんやもんね。
そうなんです、はい、
だからそう京都市北歯科医師会にいらっしゃるわけですよね。
そうなんです。地区の歯科医師会に、
はい、ということなんですね。はい、それでその、京都市北歯科医師会っていうのはすごいいろいろとやってらっしゃいますよね。
そうなんです。今回もいろいろイベント、もともとね歯の広場がビブレであったんですけど、
はいはい、
毎年
向かいのね。
そうなんです、
はい、
それがちょっと今回は今年はねできないので、うん、なんかできひんかなということで今回はオンラインで、
はい、
今9月は毎日歯の広場という
そうそうそうそう、
はい、YouTube のね動画を毎日9月上げさせていただいてます、
うん、ね。あれですよね、ずっといろんな、まあ、歯医者さんも出てい、いらっしゃいますし、このコーナーにも出てていただいております北区地域介護予防推進センターの方とか、それからあとお医者さんも出てらっしゃる。
そうです ね医師会の先生も出ていただいてます。あと行政の区役所の方も出ていただいてたり、
ね、すごい。え、先生の顔も私何度も見ております。
私もちゃんと出てます、
ね。はい、でもすごくね丁寧に作られててもうびっくりしたんですけれども、とっても分かりやすく、はい、は
い、
ありがとうございます。歯の健康について。
そうですね、あとお口周りですね、うん、あと栄養のこととかも、うんうん、大体3分から、まあ、長いの10分ぐらいあるんですけど、まあ、3分ぐらいのテーマで時間でね、うん、ワンテーマ皆さん話していただいているので、見ていただくだけでもちょっと健康のことが分かるかなと思います。
はい、これあれですよね、1日から30日まで一応9月ということですけれども、1日の分にしても、ま、見られるんですもんね。
そうです。全部アーカイブで残ってますので、ね、30日分で、あと、まあ、今日と明日で一応30日来るんですけど、うんうん、今日と明日で、あと4本ほど動画がまた上がります。2日しかないんですけど、最後にちょっとドドドッとまた上がりますので、
楽しみです。ぜひぜひ皆さん9月は毎日歯の広場で検索するとすぐ出てきますね。 YouTube で見たら、
はい、出てきます、
ね、のでぜひぜひ先生のお顔も見る方ができますのでご覧いただきたいと思います。はい、はい、まあ、いろんなことを本当にね北歯科医師会の方々はやってらっしゃる、まあ、先生中心になさってらっしゃるんですけれども、まあ、この時間ね私がその、まあ、高齢者の方の介護のお話させていただいているんですが、ね、よくフレイルっていうのをお聞きするんですよね。
フレイル最近ね、うん、よく聞きますよ ね、
はい、ちょっとご説明いただいていいですか。
わかりました。ね、フレイルっていう言葉はイメージでわかりやすく言いますと、まあ、健康な状態と要介護と言われるね、ちょっと介護サポートが必要になる状態のちょうど中間の地点っていう形になります、
はい、
健康と介護の間の時期がフレイルっていうものです、
は
い、で、まあ、間を指すだけじゃなくて、このフレイルっていう時期に何らか取り組みですね、生活を変えたり、例えばお口のことで言うと食べ物の種類を変えたりとか、お口の健康意識運動したりとかっていうことを取り組むと健康な状態に戻っていけるっていうのがこのフレイルっていう概念なんですね、
うんうんうん、
なので間にあるだけじゃなくて、例えば介護になると結構リハビリとか結構いろんなことをしないとなかなか健康な状態に戻らないんですけど、フレイルの時期であればもうちょっとした取り組み、
うん、
生活の中で少し変えていただくだけで健康な状態に戻っていけるっていう時期なので、すごくねその後の生活人生長いですけど、うん、残り最後皆さん10年ぐらいは今やっぱ何らか介護が必要になるって言われてますので、その時期をね可能な限り縮めたい。
そうですね、
そうなんですよ。だからこのフレイル時期に取り組むと健康な期間が長く、
はい、
ピンピンした状態で楽しめるっていうのをね、伸ばすことができますんでね。
大事な時期ですよね。そこをうまく 乗り切ってって感じですけどね。
そうですね。
はい、そのためにやっぱりお口の健康大事なんですよね。
そうなんです。このフレイルっていうものの中にですね、細かく分けますとフレイル、プレフレイルって言って、虚弱と前虚弱っていう言い方しますけど、
はい、
フレイルの全身のフレイルに入る手前の段階に、実はオーラルフレイルって言って、お口のフレイルですね、
はい、
っていう時期が存在してるんです、
はい、
でこのオーラルフレイルはどんなことかというと、例えばお口の機能の低下、どんなことかいうと、例えば噛みにくなったとか、なんか滑舌悪なってきたとか、あとはね、例えばもぐもぐしててほっぺたとか唇よう噛んでしまうとか、そんなんも含まれますし、
ありますね、
ありますね。でお口の乾きなんかも含まれます。そういったことで機能が落ちてきて、でお食事があとは偏ったり、栄養面もねこの時期大事でして、例えばお肉とか野菜とかをあんまりこう避けがちになってきたりっていうようなところから、全身のね機能が落ちていったり、体の面で落ちていったりしてしまうので、まずこのオーラルフレイル、お口のフレイルの時期に何らか手を打ちましょうというふうな形で、より健康と、さらに健康と、さっき要介護の間にフレイルがありましたけど、健康とフレイルの間にもう一段階オーラルフレイルっていうのがあるような感じですね。
なるほどね。
ですので、より手前の段階で健康により近いところでアプローチすると、また健康にスッと戻りやすいんですよね。
わー、そっか。はい、なるほどね。いや、その今さっきもお伺いしても、私今でもちょっと時々噛みやすくなったりとかね、ちょっとなんか飲み物で詰めそうになったりとか、喉がねってなったりとかありますよね。それはやっぱり年齢だけなんですか？なんかやっぱり要因はあるわけでしょ？
そうですね、フレイルのオーラルフレイルですね、今おっしゃってみていただいたみたいに、お茶とか飲んでて時々むせるようになったとか、前より硬いものが噛みにくくなったりとか、後ろに今言ったこと、なんとかになった、以前と比べてなんとかの状態になったっていう話なんですけど、前と比べてなんかがちょっとずつ落ちてきてるなと思わはったら、それがオーラルフレイルのサインになるんですね。でこれは今加齢変化ですね、年齢とともに衰えていく、そんでそれは生理的老化っていうんですけど、この自然なこの年齢変化の中で老いていく部分もあるんですけど、一方で病的老化って言いまして、その生理的老化よりも早い時期から老化が始まってしまうとか、急なスピードで老化が進行してしまうっていうことがありまして、実際これでも普段生活してたら気づけないんですよね。
そうですね。
で生理的老化かなと思って、ほっといたら、実は病的老化やったりすると、この言ったら先に待ち構えてる要介護、全身の筋肉量が低下したりとか、あとは脂肪のこともそうですね、リスクがものすごく上がってしまう、2倍ぐらい違うと今言われてまして、この生理的老化と病的老化っていうのを見極める必要がある、
はい、
でここはやっぱり検査をしないとわからない部分で、ここに関して言うと、今ね口腔機能低下症っていう病名があるんです、
はい、
その状態を
指す、
お口の機能が低下してしまった、状態なんですけど、ここは歯医者さんで7つぐらいのね検査をしてもらって、お口の機能が健康に維持できてるのか、病的老化のゾーンに入っていってしまってるのか、っていうところをね見てもらえますので。
そうなんですか。
そうなんです。例えば面白いところで言うと、全身の健康で言うと、皆さん血圧って測りますよね、腕に巻いて、
バイタルチェックとかでね。
そうなんですよ、はい、でお口の中にも実は圧を測るものがありまして、これがね舌圧っていうんです。ベロ下なんです。舌圧ってベロの力をね、はい、風船をぐーっと押し潰すの、お口の中に風船を入れて押し潰すことでベロの力を測るっていうような検査があったり、とはよく聞かはるところで言うと、パタカラみたいなね、オーラルディアドコキネシスっていうんですけど、 パパパパパパパパパってこうどんだけ早く、うんうん、どんだけこう回数が言えるかっていうようなのを測ったりとか、お口の乾燥度ですね、唾液がしっかり出てるかとかっていうのを検査してもらいます。でこういうところでこうチェック項目がまあ複数個ですね、まあ、3個なんですけど、3個以上入ってくるとやっぱ病的老化のゾーンに入りつつあるので、
うんうん、
早めに対応しましょうねっていうような形になっていくんですね。
それはあの先生とことかそういう歯医者さんでやっていただけるんですか？
そうですね、あの全て の, あの歯医者さんで全員が機器を持っててできるっていうわけではないんですけど、うんうんうん、あのほとんどそのお口の機能のことについてご相談いただいたら、お困りのことに対しては検査をして、例えばこう普段こういうこと取り組んでみてください、改善できるんじゃないですかっていうようなアドバイスはね、
うんうん、
あのかかりつけの先生でしていただけると思いますので。
あ、そうですか、いやいいこと聞いた、そんなのあるって知らなかったです。そうか、ちょっと不安を感じたらそうやって検査をしてもらってっていうことですね。
そうなんです。でこのオーラルフレイルですね、その実際その検査をする口腔機能低下症に行くまでにオーラルフレイルって実は階段上に4段階のランク分けがありまして、この口腔機能低下っていうのは3つ目の階段なんです。もう結構後ろ終盤のゾーンに入ってる。
あららららはいはい。
その前がまあ些細なお口のトラブルっていうことで、こうむせたりとかお口が乾いたりとかっていうような形になる。その前が実は、ね、こうお口の意識の低下っていうゾーンがあって、
意識、
はい、お口の健康に対して気を使わなくなってしまってたりっていうようなところがある。
あ、なるほど。
で今こう結構自粛でね、外出なくてもいい、出ないように出ないようにって言われてるので、
コロナでね。
そうなんですよ。ここ結構ね、身だしなみとかにも意識が行きにくくなってしまったり、マスクしてるからいいかなとか思わはったり、
言えてます
いうのがあって、はい、ちょっと例えば歯ぐきがね腫れてたりとか、うんうん、ちょっと歯が抜けててもマスクでカバーできててなんともないわってなってしまうんです。
わからへんわって思うんですね。
はい、口臭もね、あのマスク越しだとあんま分かりにくいので、いいかなって思ってるとまた進んでしまうので、このやっぱこの時期に歯科検診っていうかね、あのお口の健康チェックなんかをまあ実際していただいて、
うんうん、
その中でお口の機能低下が発見されることもあるので、やっぱねかかりつけの先生とちょっと期間が空いてる方なんかはぜひね検診に行っていただいて状態見てもらうといいと思います。
ははやっぱりねコロナであの人様と会わないし、喋らないし、口動かさないし、カラオケも行かれへんし、
そうですね、
ね口動かさなくなってるじゃないですか。
そうです。で僕はねあのカラオケで言うとあのお風呂で歌うこととか、そうなんです。
そうか、自分だけですもんね。
自分だけで、そうなんです。お風呂で歌うとか、あとは家で、うんうん、もう新聞取っておられる方とか、まあ、ネットで見てもらってもいいですけど、短いコラムなんかをねちょっと音読するっていうのをやっていただくことでもお口の機能は活性化します。
なるほど。
だから人と喋らなくても自分だけで歌歌ったり、うんうん、自分だけで声出すっていうのは全然健康にとっていいことなので。
なるほどね、そうするのはいいですね。
僕もちょっとねこの音読について調べてみたら、
はい、
お口の機能だけじゃなくてリラックス効果とか、まあ、認知機能の部分での活性があったりとかっていうような効果もあるみたいなんで、
うんうん、
ぜひぜひ音読は今おすすめしております。
そうですよね、あの先生あの9月は毎日歯の広場でも音読朗読されてますから。
え、私も
素敵ですよ。一度皆さんお聞きになってください。はい、あのね、夢の久作さんの作品読んでらっしゃいますからね、素晴らしいですよ。 ああいう感じで読めばいいんですよね。
そうです、音読をぜひ。
うん、いやそうか。
あと、まあ機能の中で普段の生活でね改善していけそうなことといえば、
はい、
例えばブクブクうがい、皆さん毎日毎晩、まあ、毎食後磨いていただくのがいいですけども、
はい、
例えばまあ1日1回だったとしても、まあ、夜に歯磨いて、磨いた後にうがいしますよね、
はい、
ぐちゅぐちゅペー、はい、ブクブクペー、
はい、
であのうがいの時にしっかりね右左とほっぺたを5回ずつぐらい、
うん、
水を例えば右に溜めて5回ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、
うんうんうんうん、
左に溜めてぐちゅぐちゅ、
うんうんうん、
で前に溜めてぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、うんうんうん、でペッて吐くっていうような感じで、ブクブクうがいをちょっと強めに長くしてもらうだけでもお口周りのこの筋肉とかね、あの鍛えれるので。
そうか、
そうなんです。 もう普段してはる行動をちょっと変えてもらうだけで、
はい、
お口の機能低下をね実は防げるんですね。
なるほど、それならできますもんね。
そうなんです、ね、なんかね新しいことトレーニングしてって言われてもなかなか難しいんですけど、
歯磨いたりとかした時とかにすればいいわけで。
そうです。
ははだからのあれですよね、外出した時に帰ってきたらうがいしましょうって言ってる時にもそれをやればいいわけですよね。
あ、いいですね、
ね、
まさに
ブクブクブク。あ、そうか、なるほど、いいこと教えてもらいました。いや、いいこと教えてもらったって言ったらあれなんですけどね、この間新聞に載ってたんですよ。先生が、はい、監修されてるんですかこれは。はい、
そうです。
で
北歯科医師会で、はい、監修させていただいた、
はい、
専門職が考えるフレイル、オーラルフレイル対策の冊子ですね、
はい、冊子、これが出てるんですよ皆さん。これね読んで、私ね読ませていただきましたよ。勉強になりましたしね、いやそうなんやっていうのが分かりましたのでね、はい、皆さんもぜひこれ手に取っていただき、これは区役所で配ってらっしゃるんですかね。
そうですね、
はい、
区役所でお配りしてます。
はい、
で歯科医院でも部数がねちょっと最初少ない量やったので、
はい、
あるところはあるかもしれませんけど、
そうですか。
でも区役所が一応メインで配ってくださってたり、 あ、はい、あと介護予防推進センターさんでも置いていただいてますので。
ああ、そうですね。そして俺ですよね、北歯科医師会のホームページでも公開されてるので。
そうですね、
そちらペラペラめくって読むこともできるし、プリントアウトもできますので。
できます、
ね、ぜひぜひ皆さんこちらの方をご覧いただきまして、今先生がおっしゃっていただいたようなことも書かれておりますのでね、ぜひね、お口をきれいに。
そうです、この冊子は他の団体さん、医師会さんとか薬剤師会さんとか歯科だけのことじゃなくて、全身の健康理学療法師会さんとか声の老化とかね、言語聴覚師会さんとかも書いていただいてますので、
は
い、いろんな全身の、ね、健康のことに学んでいただけるかなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。すごい、もう今日もうオーラルフレイルについてすごく勉強になったなと思います。最後何かリスナーの皆さんにありますか。
最後ですか、
はい、
私から言えるのは本当にね、歯医者さんってちょっと今こう生きにくいかなと思われている方おられるかもしれませんけど、やっぱお口の機能とかお口の健康って全身の健康につながっていきますので、美味しくねご飯を食べてもらって、例えばシャキシャキした食感を味感じるとか、
うんうん、
味もベロでね、センサーで感じてますので、うんうん、お口を健康に保つとご飯が美味しく楽しくなりますので、
はい、
ぜひねかかりつけの先生とかご相談いただいたり検診行っていただくといいかなと思っています。
はい、ありがとうございます。今日のこの介護ケセラセラ鈴木クス京都はですね、京都市北歯科医師会の大川高久先生にお越しいただきましてお話しいただきました。大川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。